YSI の
マイナーラジオ。
始まりました。YSI のマイナーラジオ。この番組はオールナイトニッポンゼロでパーソナリティを務める佐久間信之さんに認知してもらうために素人3人が始めたラジオ番組です。本日は、この2人のメンバーでお届けします。自己紹介どうぞ。
ゆうじです。
佐藤です。
よろしくお願いします。
お願いします。ということで今回はこの2人でございまして、はい、前回までがね、ちょっとまたメンバーが違って私がちょっとお休みをいただいておりまして、
そうです。
ゆうじとゆうすけさんの2人でございましたが、今回はですねちょっとゆうすけさんがまた忙しくなっちゃいましたので入れ替わりで私が帰ってまいりました。
はい。そうするとさ、
うん、
俺が出席率、
まあ、100%
だからさ、俺が暇なんじゃないかっていう
違うよ、撮影できる機材を持ってるのがユージだからだよ。
そうです、
ユージがいないと成り立たないんだよこれ。
そうなんですね今ね特にねこの PC1 台とほぼマイクでなんとか、ね、やってるからね。
ね、な
るほどね。別にさ前回はちょっとあのマイクをちょっと失念した結果、
うん、
PC 本体だけでやったけど、まあ、全然問題がなかったから、
いけちゃうんだよね、
うん、なんなら PC1 台あれば何でもできちゃうと。
ね、すごいね。
びっくりしましたよ。
ね、
俺はね、Apple って素晴らしい会社だと思った。
今回はね、ちょっとあの私もちょっと久々の復帰でございますので、久々って言ってもそんな間ないんだけど、
まあね、
まあちょっと最近あの私がいない間に話してたところの話とか、まあもろもろ最近あったこととか、まあ悪く言えばダラダラと話すかもしれませんが、
まあね、でもそういう会が半分ぐらいあるんだからさ、
まあね、そうだね、
今更ね、それが
デフォルトだったね。
そうそう、1個か2個増えたところで大きく変わらないと、
まあ聞いてる方はいつもの感じだなと思って流し聞きでもしてもらえればかな。
ね、
そう、最近、
はい、
最近何の話しちゃうんだっけ。
最近ね、まあ、ゆうすけと2人で話してた内容で一番サトシに聞きたかったのが、
うん、
その整形するならどこやるよ問題だった
ね。はいはいはいはい。
なんていうかその多分3人の中で一番あの美意識がちゃんとあって身だしなみとかもちゃんと整えてるサトシがなんかその脱毛とかもやってるじゃん。
そうね。
なのに加えて整形までしたいってなったらどこやりたいんだろうなみたいな。
めちゃめちゃやりたいよ。
ちなみにね、そう、ちなみにね俺とゆうすけは目だったの。
はいはい、はい、
一重を二重にしたい。
そうだね。2回前の放送聞いていただくと、
うん、
より詳しくですが、
そうそう、なぜかゆうじもゆうすけも片方が一重で片方が二重っていう気持ち悪い共通点があることに俺はその時に気づいた。
なるほどね。
キモみたいな、みたいなで、なりで、まあ両方とも二重にしたいなっていうなんならちょっとなんていうの、補助金というかさ、あの医療費負担でもやってくれるんじゃないかっていうぐらいの、
はいはい、
なんかしょうがない整形みたいなだったとは俺は思ってるんだけど、
はいはいはいはい、
じゃあサトシはどこやりたいんだと。
なるほどね。いや、やりたいのはねいっぱいある。
あんの？
それこそどっからを整形と取るかにもよるけど、
うん、
それこそなんだろう、まあ、それこそ目もそうだし、うん、あれ奥二重なのよ。
あ、そうなの。
だから表に出れば二重になるんだけど、
はいはい、
まあなることはないから。
おお、まあね。
で、なんか俺ちっちゃい頃から言われてるのが、なんかやったらまつげ長いんだって。
あ、本当だね。このラジオで伝わらないまつげの長さよね。
そう。だからなんか目もうちょっと大きくて、
うん、
ちゃんと二重だったらよかったのになって思うところが一つと。
あ、はいはい。
それこそまあ。なんか整形イコール顔のイメージがあるから、顔でいくと、
うん、
鼻もちっちゃくしたいし高くしたいしとか、もうだからね気にないんだろうなって思う、
まあね、
それこそなんかライトにやれそうなやつだったらほうれい線消したいし。
わ、めっちゃわかるかもそれ、
うん、ほうれい線のあるなし、そのなんだろう、脱毛、まあ脱毛やる前からちょっとね意識はし始めたけど、うん、その化粧水をつけようとかなってきた時に、
うんうん、
ちゃんと前日の夜にケアをしてというか、ちゃんと化粧水とかやった翌朝の自分と、飲んだりして帰ってきて何にもせずに帰、うん、あの寝た翌朝の自分だと何が違うって、張りがないからほうれい線が超目立つのよ。
お、はい、
そうすると年齢が全然違う。 なんだろう、見た目年齢が、ほうれい線大事ってなる。
へえ、自分の顔よく見てるね。
まあ俺どちらかというと、あの朝シャワーを浴びたい人間だから、
はいはいはい、
前日入ってようが朝入浴びたいみたいな人な
の。あ、そうなの。
あ、なんですよ、
シャワー好きだったんです
ね。朝入りたい人間で、
おうおう、
でだからなんだろう、で今まで住んでるところもあのずっとお風呂場に鏡はあるから、
うん、
顔洗う時とか絶対見るわけよ。
見るね。
だからやっぱその時にわ全然違うって分かる。だからなんかそこやりたい、やれるなら。なんだろう、やっぱ年々さ下がってる感はあるから、
はいはい、
それを上げたいなっていう、リフトアップ的な。
あ、上にこう引っ張る感じのやつね。
そうだね。そこの筋肉やっぱ落ちてるんだろうね。
あ、そうだね。
そういうとことか、
うん、
切りないよね。だからね、
本当に切りないね。
それこそどこまで入るかあれだけど、歯の矯正もできるならしたいし。
それは思うよ。
合わせてホワイトニングしたいでしょ。
ね。
けど3桁かかるでしょ。
まあ、あの、あれをすればね。
矯正したらね。
矯正したらね、う
ん。インプラントになんてしたらもう3桁どころで済まないかもしれないわけでしょ。
まあ、できるかっていうところ
ね。木村さんみたいに5、600万かけられないからさ。
そうですよ。我々のね、そんな芸能人の稼ぎと一緒にするなっていうところです
から。本当に何年働かなきゃいけないんだ、本当に。
年に1本ずつ変えていくとか、そういう感じになるよね。
多分終わる頃にはあの技量が変わってるから、
うん、
やり方変わってるだろうね。
そうだよね、絶対に。だって20本ぐらいあるとして。
そうだね、
そうだよね、20年かければ、まあ
まあそれは技術も変わるわなって話よね。
でもそしたらさ、最初にやった1本の技術と最後にやった1本の技術がかけ離れちゃってるから、だろう、ね、多分途中でごちゃごちゃだろうね。お医者さんに、いやちょっとこれ一本じゃ済まないですねってなるんでしょ。
こっち参りましょうってなるんだろうね。
そうそう。で上の歯と下の歯でさ年代が違うからさ、
うん、
少しずつなんかこの前の方からやってたりすると前が黄ばんでて
結局ごちゃごちゃでし
ょ。ごちゃごちゃになってでなんか色味が合わねえなみたいな感じになっちゃう。やり
そう。
いや
ー、でもそこかな。なんか見える範囲でやるならそこ。
うん、
うん、それこそ脱毛は今もう顔もがっつりやってるし、
うん、
全身はフラッシュだからまあそのうちまた生えてきちゃうけど、
うん、
でもやっぱりある程度の効果は感じてるから、
はいはい、
うん、かな。整形ってレベルまでいったら、うん、その辺かな。
いやすごいね、よくポンポン出てくるもんだね。
いや、やっぱなんかやりたいなとは思うけど結果現実的ではないからやらないってだけで、
うん、
多分あのなんだろうね、金に糸目をつけずやっていいよだったらやると思う。
金に糸目をつけずって言うけどさ、
うん、
なんかさその整形をやるときにさ最初はさ自分のコンプレックスになるところから大体みんな直していくと思うんだよ俺は。
そうね、そうね。
で少しずつ自分の顔が自分の理想通りになっていく中で自分がこのこういう感じの顔になりたいっていうなんかゴール地点っぽいのが見えてくるじゃん。
はいはいはい。
でキリがなくなっていくと思うんだよ。その、
うん、なんかそうだろうね。
うちらがさその多分若い頃にさあのビューティーコロシアムっていう番組があったじゃん。
あったね。
そう、高野よりビューティークリニックでさが監修してるやつね。
あったわ。
もう全部高野よりの方でやっちゃうんだけど、
うん、
もうあれ見てて、まあ、うちのその、母親とか、
うん、
もう毎回今ああ整形してとかっていうの、まあ、みんなその頃の整形と今の整形ってやっぱり金額が全然違うから、
ね、そうだよね。
倍以上は違うんじゃない。
うーん、
ね、あのその自分たちがさ小さい頃の二重手術でもさ多分もう結構飛ぶよね。
まあね、10万20万はしたんだろうね。
だよね。今でも本当両目で10万とかで済んじゃうから
さ。それこそだってなんだろう、女の子向けのライトのやつだったらね、なんだっけ29,800円とかさ。
やば。
そんなに。
やばいじゃん。ニキュッパなの？
そう。
え？
なんか湘南とかあの辺のなんか電車乗ってるとさ、
うんうんうん、
そのなんか広告が載ったりするじゃない。ああいうの見てるとそんなくらいだよ。
あ、本当？すごいね、
うん、
ジャパネット高田で買えるぐらい無理だもんね。
ほんとほんと。なんかまあそれこそだからさ、なんか脱毛も安くなってるし、
うん、
なんかそういう系はなんか安くなったかなって気はするよね、う
ん、やっぱなんか安いと敷居が低くなるから、
うん、
まあありがたいっちゃありがたいんだけど、なんかちょっと怖くなってくるね。
まあね、なんかそのラインだよね。
うん。
そのなんか何においてもそうだけどさ、安ければいいかっていうと、なんかそのなんかみんながなんとなく持ってる 相場感というかから低すぎると逆に危ないかもって思うし、
そう
かといって高かったら高かったで高いからやめようになっちゃうから、うん、そのにらめっこなんだろう
ね
業界的には。
なんていうの、この我々の感覚で合ってるか分かんないけど、
うん、
値段が高いとその分信頼ができるじゃん、
う
ん、
まあそういう風に育ってきたよね。
そうそう、これだけ高い金を出したんだから、うん、ね、最高のものがっていう風なさ、まあね、印象あるけど、
うん、
実際例えば目を整形しますって時に5万でできる、10万でできる、
うん、
例えば20万でできる、50万でできるってなった時に、
うん、
まあ、中間ぐらいでやっぱ選んじゃう
ね。そう、松竹梅の理論でございます ね
3つ出されたら一番中ぐらいのやつを選ぶみたいな、うまいことできてますよ。
ね、もう営業手法ですよ。
本当ですよ。
もう似たようなことはあの日常しております。
はい。いつもお世話になっておりますと我々もね。そういうのにね。
お客様のね心理状況をね選んでやっておりますから。
まあでもそういうのをね、まあ、世の中やってますんでね。
まあね、でもね、なんかうまいやり方だなと思うよ。
うん、
でも本当なんか。ライトになってきてくれたのは嬉しいは嬉しいかな、
うん、
なんか自分がやる側になると、
うん、
多分ほんと10年前とかのタイミングの脱毛とかの金額だったら絶対やろうなんて思わないもん。
それは思うよね。
思わないし大丈夫なのかなっていう不安要素の方が強かったと思うから、
うん、
そういうことだって俺きっかけがさ結局ね、ゆうすけさんがやり始めてて、
はいはい、
気になる、近場でやってる人がいる、じゃあやってみようかながスタートだから、
はい、
もう追い越しちゃったけど、
そうだね、とっくに抜かしちゃったもんね、うん、
ね、だってそれでやってるって知って、あ、じゃあ知ってる人が行ってるとこだったらちょっと安心かもなから始まってるから、逆にともゆうすけさんがやってなかったら今もやってなかったかもしれない
かもね、
うん、からまあそう思うとね、だいぶきっかけではあったよねっていう、
かなり大きいきっかけだった
んだね。だいぶだいぶ、それこそ知り合って最初の頃ぐらいにさ、ゆうすけさん家行ってあの化粧水系とか置いてあって、あ、やっぱやってる人やってんだなっていうのも一個きっかけかもしれないし、
あ、
その美容意識に対しては結構ゆうすけさんきっかけは多いかもしれない。
あの人そんなあれだったんだね、美容家だったんだね。
やってたやってた。
てかあの人そうだよ、なんか顔はさ、なんかさマッサージとかさ顔の、うん、トレーニングやってるもんね。
そうそうそうそう、
上向いて口開けて
みた
い
な。あ、そうそうそうそう、だから結構俺が知り合った当時からはいろいろやってた気がする。
意外だったね、
うん、
あれ俺の前ではそんな顔見せた子ってないんじゃない
かな。でも見てはいるんだよ。ただその時に興味があるかどうかじゃん。
まあ確かに、
そう、多分俺も興味はあったけど具体的にどうしようがなかったところに具体例が出てきたから、
うんうん、
多分目に入っただけで、
あ、確かに俺もそうかも。俺もそれで影響を受けた、サトシに影響を受けてるもん。
ああ、まあそうね、
実際
そうだよね。
うん、ユースケはやっぱ年がさちょっと上だからさ、まあユースケは年取ってっからっていう感じの多分印象だったんだよね。
うん、
なのに同い年のサトシがやりだしちゃったもんだから、
う
ん、
あれおやおやってね、
俺たちもやらなきゃダメだったのかなみたいな。
そうだよね、
感じになって、まあ、ちょっとやるかみたいな、化粧水とかさやっていくかみたいな。
そうね、
さすがにちょっと脱毛はね、うん、もう痛すぎたから完全に腰が引けてる状態なんだけど、う
ん、痛いよね。
うん、でその職場でもさやってる人も結構いるからさ、
あ、
痛くないのとかって聞くの、みんなさ あんまりみたいな感じの雰囲気出すの、あれ何。
あのね、もうね体勢ができるんだと思う。あの結局、結局やってる場では、
うん、
男じゃないですか、もうなんか我慢するんですよ。痛っ、って思うけど、まあ、俺のモチベーションはもうこの痛みで今それと同時にこのヒゲは死んでいってるって思ってるから耐えてるわけよ。
そんな精神で言ってんのみんな。
そんな精神で俺は望んでる。
いや無理よ。
あのでかつ多分なんだ、多分もともとの毛の量としてはすごい多かったかっていう、多分俺はそこまでだったんだろうなって思う。
あ、薄めの方だ
った。そうそうそうそう、まだ比較的、まあなんだろう、若干青くはなるけど、まあ、今とね昔の写真を見比べたら全く違うんだけど。
あ、そう、
全然違う、やっぱ青かったもん。
あ、本当。
うっすら青いなっていうのが分かる。やっぱ
ちょっと見てみよう。
けどやっぱりそれがなくなってるけど、でもやっぱりさ個人差があるじゃない、髭の量とかって。
まあそれはね、
だからそれを考えるとまだ楽な方だったのかもなとは思う。ただ痛いは痛い、
痛いよ。
が結局なくなった方がいいなっていう、なんだろうね、結局ね、気持ちだよね、
まあ、いやそうだね、偉いよ、本当に偉い、
うん、
もう痛いからね、脱毛はね無理だけどこの年になって、なんていう、その毛で、
うん、
なんかその視覚的に守られてる感もあんの。
あー、なるほどね。
垂れてきた肉とかさ、あとそのなんていうの、あの皮膚割れっていうんだっけ、なんていうの、ここ割れたりしない、ピキピキって脇の下みたいなところ、
うん、ない。
俺さ、なんかその筋トレをすると、
はい、
ここら辺に、あ、ないね、まあ、サトシの脇をちょっと見せて、綺麗な綺麗な体だね、綺麗な体だね、
白いからね、
白いね、
まあね、焼けないからね、
焼けないからね、我々ね、それの中で仕事をしてりゃ焼けません
よ、真っ白ですよ、
本当ですよ。この脇のさ、この付け根のところ、本当脇の下のこの辺りにさ、ひびが入るの。その皮膚がちょっとこう割れて、さらにちょっと伸びたような感じの。
へ
ー。で、なんていうの、あの筋トレを盛んにすると大体できる、俺印象なんだけど、なんかその皮膚がこう負けちゃうっていうか。
はいはい。まあ筋肉が大きくなった分伸びるからね。
そうそうそう。
伸びなきゃいけないからね。
ポイント伸びて、ちょっとなんかそれっぽいこう。傷跡っぽいのができたりするのよ。でそういうのも体の産毛がなんか上手に隠してくれてる気はしてるのね。
なるほどなるほど、はい、
だからその脱毛をじゃあ例えば全身でやった場合、うん、次その気になる場所がやっぱり出てくるから、
うん、
そこで俺は多分整形じゃなくて筋トレになると思うんだよね、うん、
あ、なるほどね。
そう、なんていうの、もう顔の脱毛確かにヒゲとかしたいけど、やっぱ全身脱毛、この体の方がしたいかもしれない。
は
い
は
い
は
い、やるとしたら、
ね、マジね。本当沼だよ。もういつもやってるけど。
うん、そう、必ず
沼。一箇所やったらもう全部やりたくなるから。
うん。わかる。
でも体で実感を得るんだったら、マジ脇やった方がいい。
まあ脇な。
マジでね、楽。
脇に楽って何？
え、なんかもうなんだろう。一番見た目で分かりやすいというか。
うん。
いやもちろん VIO とか足とかの方が。視覚的に入るから分かりやすいけど、
うん、
なんだろう清潔感が違うっていうのと、なんだろう、匂い対策とかが楽って感じかな、
うんうんね、デオドラント、
うん、そうね、そなんか結局さ、いやもうなんか今逆に生えてる時の状態があんまりイメージできなくなってるんだけど、
はい、
毛があるとさ、例えばじゃあスプレーをしますとか、
うん、
ロールオンタイプをしますとか言っても、うんうん、結局皮膚についてなくて毛についてる感があったんだろうなって思う。
それはあると思うよ。
けどそれが結局要は直になってくるから効いてる感が全然違うし、あと逆に汗の匂いとかがその毛と毛の間たちに溜まってたんだろうなっていう、なんかモワッと感がなくなるというか。
そんな分かるもんなのかい。
なくなると分かる気がする、一回試しにあの
塗ってみる、
リムーバーで消してみるのもありか。
いやー、さすがにさ、チクチクするでしょ。
まあまあまあ、そうだろうね。マジでマジで脱毛やってなくなると気持ちいいよ、特に夏にかけて。
うん、
あの4月ぐらいからやっとちょうどいいかもしれない。脇はね、そんな痛くないと思う、痛いけど。
いやー、まあね、まとまったお金がちょっとね、こうゲットできるタイミングがあったら、
そうね、
やってみたい
と。あの株の配当とかね。
そうね、株売っちゃったりで、
うん、
ありますんで。
え、マジでなんかちょっと全身のどこかをやってみてほしい。
なんかさ、変なのさ、俺一番脱毛したのじゃどこなのよみたいな感じで言われたら、俺この指の、
あ、はいはいはい、
第1第2第3 、
うん、なので、まあ、指の付け根あたりね。
そうそう、指の付け根とその付け根から指の先に向かって1個ある関節、うん、だから多分第2第3関節でいいのと思うんだけど、うん、の間、
うん、
ここ、
ね、
もうここ
グーってやった時の上の部分ね。
そうそう、グーってやった時の上の部分ね、
うん、
ここを一番下。
あ、ならここもやりたくない？
手のこのところもやりたい。だから俺 ね手はやりたいの、
ここ、ね、
でも手をやるとさ、
うん、
じゃあどこまでやんのってなってきて、
うん、
ここまで毛がなくて、うん、こっから毛があったら、
うん、
いやここ全部行きたいじゃん、
うん、
になっていく。
なるよ大体ね。一応ね、あのまあお店によるけど、
うん、
大体は指、
うん、
あのパーツ分けがね細かいとこほんと細くて、
うん、
指、
うん、
手の甲を、
ほいほい、
で手の甲は大体ねこの関節のところ、
はいはいはい、
なんだこれ、なんていうの、
なんていうんだっけこれ、
足はくるぶしだけど、
うん、
手のここ何、この丸いとこ、
仙骨じゃ、
なん
だ、
なんかこのね、ここの手首のところですよ、
手首の出っ張りの骨
までが多い、
はいはい、うん、
でここから腕からまあ肘まで、
うん、
で肘より上みたいな分け方をされる、から腕じゃないの、肘までみたいな、うん、で肘までにしとくと半袖着た時に大体ちょっと出ちゃうから結局上までやるよねみたいな。
やるね。
ただワイシャツとか長袖着るんだったらまあ肘までやっとけば大体綺麗に見えるよみたいな感じ。
うん、もう切りないよね。
そう、でもワイシャツ着てたら確かに手の甲までやっとけば、
うんうん、
さあちょっと今カフス置いちゃったからあれだけど、
うん、
こうなるからさ、まあ分かんないの
よ。そうだよね、分かんないよね。
で手の印象はやっぱりやって思うのはない方が圧倒的に
いいよね。
俺仕事からさ、その何かをお客さんに提示して説明をしたりするから、
うん、
指を出す機会が多いからさ、
うん、
で自分が脱毛するじゃない、
うん、
他の人とかお客さんとかの手見ちゃうもん。
見るよな、
すっごい気になっちゃうもん。もうすごくすごいさ、もうね、あのこんな仕事をしながら、この仕事をしながら、
うん、
あのお客さんのことをどうこう言うのもあれなんだけど、
うん、
たまにさ、ご夫婦とかさ、カップルとかいらっしゃったりするわけですよ、はい、
うん、
かっこいいんだよ、すごいかっこいいし、美男美女のカップルなんだけど、彼氏の腕毛が気になってしょうがない時とか
あるの。めっちゃわかるわそれ、
マジでさ、
うん、
あのマジで、あの本当に本当、あの私不動産屋なんですけど、本当ごめんなさい、余計なことかもしれないですけど、いい脱毛紹介しましょうかって言いたくなるもん。マジで、あの多分気にしてなかったら何にも気にならないんだろうなって思うし、
うん、
あの別に俺そこまでもともと濃いわけじゃなかったけど、確かにあったら同じように思ってたのかもしれないなと思いながら、マジで脱毛行ったら多分全然変わりますよって言いたくなる時がある。
もうめっちゃ思う。なんかさ、仕事してる時ってさ、仕事モードが入ってる時と、
うん、
そのなんていうの、仕事モードがなんかパツンって切れるタイミングがあって、うん、また仕事モードに入るっていう、うん、なんか俺のその仕事のリズム感があるんだけど、
うん、
例えばさ、その、まあ、お客さんとかさと話してて、
うん、
その仕事モードが切れた時っていうのが大抵そういうのを見るの。
あ、
だからこの人、
ね、
わっすげえうなじの毛だとか
そうなんだよね。なんかそう、集中切れた時はやっぱ見ちゃう。最近さ、もうマスクしてない人もだいぶ増えたじゃない、
うん、
やっぱりいらっしゃるお客さんでも、相手がしてたら俺もマスクするようにしてるんだけど、
うん、
やっぱりマスクしてない人が来たりするとやっぱヒゲとかも見ちゃうもんね。
見るよね。
わー、脱毛したら絶対もっとなんかスッキリするんだろうなこの人って思う時もあるし、余計なそうなんだけど、
うん、
激しく余計なそうなんだけど、なんかあー脱毛やったらありがいそうだなこの人って思うい
やマジで思うよ。そういうなんかさ、自分が気にしてるところをその全然関係のない第三者が気にしてない感じでやっぱりいると、うわーやってみてほしいとかさ、
そう思っちゃうよね。
うん、
なんか、うん、本当余計なお世話なんだろうなって思うけど、
うん、
知ってみてほしいって思ってしまう。
わかる、めちゃめちゃわかる。そのさ、パウダーを買ったじゃん。でパウダーをするようになったらさ、
はいはいはい、
顔のテカリがひどい人を見るとパウダーやった方がいいよって言いたくなっちゃうもん。
そうね、
うん、
確かに確かに。
そう、めちゃめちゃ言う。だから飲み会の前とかに、
うん、
そのじゃあ全員でこの例えばさお店に向かうじゃん、向かうって流れになった時に、その先にさ、もうあの支度してる段階で顔のその油を、例えばさ、あの例のこうギャツビー的なやつでさ、
はいはいはいはい、
拭いた後、
はい、
もうこっそりさパウダー塗りに行こうみたいな感じでさ、ペッって言ってパウダー塗って、自分だけさ飲み会に行った時に明らかにみんなその拭いただけだと テカリって消えてないから
帰ってくる帰ってくる、
なんか俺だけあ今から来ましたみたいな感じの顔してるなって思うのよ。
確かにね、
うん、やっぱりそうやって見るとうわ俺この場でパウダー出してみんなに塗ってって言いてーとかって思っちゃって、分かる分かる、いやちょっとそれはさすがに抵抗ある人多すぎでしょみたいな、いやこれお化粧じゃないんですとかって言ってさそんなこと通じる、
そうね、
まあ世代の人の方がやっぱ多いからさ、
そうだね、
なんか言いたくなっちゃうね、
うん、なるなる、
ほんとこれだけで全然違います、この1000円この1000円で、うん、みたいなって言いたくなっちゃう、
あのいいものを布教したくなる気持ちは出るよね、
出る、
うん、
これかと、なかなかないからさこう人におすすめしたいと思うの、う、ね、やっぱなんか自分がそれをやったことによってなんかその感銘を受けるというか感動するとかさやっぱなってくると誰かに紹介したくなるんだろうね、
うん、そうなんだよね、
うん、すごいよこうやって、まあ言い方はあれかもしれないけどネズミ子とか広がっていく
んだよね。あでもまあでもそうなんだと思うよ、
うん、
そうなんかやっぱさ33年も生きてるとさなんかいろんな経験をしてきたわけですよ、
うん、
長くなるかなこれ
切る
そうねうん、簡単にまとめると、
うん、
まあ、20代でですねいろんな痛い面にもあってきたわけですよ、
はい、
いろんな、ね、お金を失ったこともありましたし、
うん、
それこそよく言えばネットワークビジネスだよね。
まあね、
うん
うん、
昭和風に言うとネズミ講だよね。
まあね、
なんかのやつもいろいろありましたし、
うん、
まあ逆に金を失うだけで勉強になったと思えばまあいいかなって思うけど、
うん、
振り返ればね、
まあ、今となっては
そうそうそうそう、ね、もうある程度何年も経って振り返ってるから今こう言えるけど、当時はめちゃめちゃ冷めた瞬間だよね、
うん、
そのなんだろう夢から冷めた瞬間というかさ、
はい、
のショックはでかかったし、
うん、
まあ、すごい端的にまとめるとマジで友達だからって全部信じんなよって思う。ま
あな、そう、友達と思ってるのはこっちだけかもっていうのを思ってもいいのかもしれない。
なんだろう、うん、夢から覚める瞬間、まあそうさせないためにいろいろやるんだけど、
まあね、
うん、
うん、
やるんだけど、そのなんだろうね、意見を求める先はいっぱい持っといた方が絶対いいよねって思う。
まあな、
うん、いずれ詳しく話すかもしれませんが
それが違いかもしれないという
だって俺トータルでいくらって消えたんだろう、マジで
怖いよ
ね。
あの界隈怖いんだよ。
あの界隈本当に怖いと思う。
あの界隈はね、なんかそのなんていうの、それ君が今まで頑張って働いて貯めてきた金を君はそういう風に使うために貯めていたのかいっていう印象があるかな。
そう、冷静に思うとそうなのよ、
うん、
ただその時は冷静じゃないんだよね。
そうなんだよ、
すごいんだよな、
すごいんだよ。
だからやっぱそれは向こうもいろいろ試行錯誤してもろもろそう思わせない形を作るのが、
うん、
今となってはあうまいなって、まあ営業目線だよね。
まあそうだよね、
うん、で見ちゃうとああなるほど、確かにこの時こういうことしてたなとか、こういう言い回しをしてたなとか、うん、こういう雰囲気を作ってたなとか、
うん、
まあ営業としてやるかって言ったらそのやり方はしないけど、ああそういう手法だったんだなみたいな振り返りをして紛らわせてる自分を、
あまあ学びがあったな少なくともっていう自分の心の落ち着かせ、これ必須ですから、
うん、ね、もし20代前半とか、ね、今もっと下の層もいろいろ被害を受けてる子もいるかもしれないけど、
いやいるよ
マジでね、
うん、
マジでもし聞いてる子がいたら相談先は3つ4つ作っといた、はい、
そうだね。もうね、もう俺の中では一言目になんか夢とか言う人は、
うん、
その夢をそのお前の夢をお前が叶えるんじゃなくて誰かの手に委ねて叶えようとしてんじゃねえよっていうところはあるんだよ、
うんうん、
っ ていう感じかな。まあこういうのはね、うん、ちょっと長くなっちゃうからさ、
うん、
あんまりね、しかもね我々もそれなりにいろいろと酸いも甘いも知っちゃってるから、
うん、そうなんだよね。
なんかねお互いドロドロのその過去のトラウマをただ出すだけなんだよ古傷をね、
そうだね、
こうナイフとフォークでこうパカーするだけだから、
うん、なんで今この話になったんだっけいろいろいいものあったら進めたくなるよねだよね
そうそうそうそうっていうのがありますね、
うん、まあいずれ話すかもしれません
まあね心落ち着いてる時でしか話せないよね、
うん、そうね
怖いよね
怖いよね。まあいまだにそいつは続けてるんだと思うけどって思うやつもいるし、
あ、分かる分かる、
うん、まあグダグダでございましたがまあなんかいろいろ話したいこと話したら最終的にこんなこともあったね話だった
ね
けど、
まだ多分ねやっぱりこれだけ回数を重ねてるのにお互いの過去はまだ全然語りきれてない
っ
てい
うか、うん、そうなんだよね。
我々こうやってコンスタントに会って、うん、撮って、
うん、
こう世の中に出してる割には
なんかさまだまだあるもん
ね、あるよね
話せること。
人の人生はさすごいよ。
まあ、の友達と友達と会ったら多分喋ることねえなって思ってるけど意外とあるから喋ってみ
そうだよね。これで閉まったかな。
閉まるのは無理まあ最初にねちゃんと私言いましたから、最近あったこととかをぐだっと多分話す回になるって言ったから、
そうぐだる回
許されるよね。ちょっとごめんなさい、久々で締め切れなくて申し訳ないんですが、まあまあ時間が経っておりましたので、
はい、
今回は一旦終わろうかと思います。
一旦ね、
はい、次回はですね、うん、ちょっとまたテーマ決めした内容から話そうかと思いますので、また次回もお付き合いいただければと思います。ということで YSI のマイナーラジオはそろそろお別れの時間となります。お相手は
ゆうじ
さとしのお二人でございました。最後までお聞きいただきありがとうございました。次回はちゃんと喋ります。
反省します。以上で、ではまた、
バイバイ。